皆さんおはようございます。
おはようございます。4年生の皆さん、特別の賛美ありがとうございました。そして一緒に残って今日のメッセージを聞いてくださることも嬉しく思います。昨日は人間が誰でも直面する死について考えました。でそして死は終わりではなく眠りだと。で眠りということは、今日皆さん眠って起きたと思います。いつか起きる。ではいつ起きるのか、そこをですね、今日皆さんと共に考えていきたいと思います。一言お祈りさせてください。神様、今日は死の向こうにあるいつ起きるか、そしていつ神様がイエス・キリストを迎えに来てくださるかを考えます。神様、どうか一人一人の心にあなたが触れてください。愛するイエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。さて、小学校の図書館に行くとですね、必ず伝記っていうのがありますね。この世界の伝記、偉人たちのこの物語が書いてあるんです。で、その中に、まあ、おそらく必ずと言っていいほどキリストがあります。モーツァルト、コロンブスとか、これリンカいっぱいありますね。福沢諭吉で、このいろいろな人がいる中でキリストもいるんですが、決定的にこのキリストと他の人たちが全く違うものがあるんです。違うもの、まあ、決定的に違いがあるんですが、何かわかりますか？この今までのこのライト兄弟、ナイチンゲール、ヘレン・ケラー、エジソン、キリスト、決定的にここは違う。それはキリストは今も生きているということなんです。今も生きている、つまり過去の人ではないということなんです。これが決定的な違いです。今も生きている。え、証明してよ。今日皆さんにキリストどうぞと言って心がガチャッと入ってきてくれたら、おそらく皆さんがああと信じられます。しかしそういうことはないんです。聖書を通して、あ、キリストが今も生きている、それを知ることができるんですが、聖書にはイエス・キリストは十字架にかかって、そして3日後に復活したという印があります。十字架にかかられたのは何曜日かご存知でしょうか？金曜日なんですね。金曜日に亡くなって、そして土曜日安息して寝て眠って、そして日曜日に復活したんです。安息日の2日前ですね。安息日についても話しました。でキリストは十字架においても、私は安息日には安息する、まさに墓で眠っておられたんです。そして日曜日に復活した。イエスは言われた、私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。あなたたちも必ず復活するよ。しかし実はですね、2000年前の教会にこのような口論がありました。議論、死者は復活しないよ。それに対してパウロというですね、力強い宣教師はこのようなことを書いているんです。キリストは死者の中から復活したと述べ伝えられているのに、あなた方の中のある者が死者の復活などないと言っているのはどういうわけですか？死者の復活がなければキリストも復活しなかったはずです。そしてキリストが復活しなかったのなら、私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です。すごい力強く、すごく鋭い言葉です。キリストが復活しなかったら私たちの望みはどこにあるんですか？死で終わりじゃないですか。イエス・キリストに従っていくという人たちは、イエス・キリストのように死んでも復活するよ。それがメッセージなんです。だから復活がある。このようにも書いています。しかし実際、キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの発想となられました。死が一人の人によって来たのだから、死者の復活も一人の人によって来るのです。つまり、アダムによって全ての人が死ぬことになったように、キリストによって、全ての人が生かされることになるのです。天地創造の時にアダムがイエス、神様から背を向いて去っていった。そこで死が始まった。しかしイエス・キリストが来て十字架にかかって、その死を取って命が与えられた。イエス様が復活したのは日曜日です。イエス様が復活したという噂が弟子たちの耳に入った時に、二人の弟子が真っ先に走ってお墓に来ました。ペテロさんとヨハネさんという人です。ペテロさんとヨハネさんという人がもう全速力で嘘だろうと言いながら墓に入ってきます。で、墓に入った時にペテロは見るんです。 あ、イエス様をくるんでいた天布がそこに置いてある。そして、あれ？体を覆う天布と頭を覆う布、ハンカチーフとも言うんですが、別のところに置いてあった。聖書はこう書いてあります。イエスの頭を包んでいた覆いは天布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。日本語ではここ丸めてあったなんですが、英語ではフォールド、つまりこれは折って畳んであったということです。畳んで置いてあった。なぜ復活したイエス様はあえて畳んでポンってここに置いたのか。綺麗好きだったんでしょうか。でも綺麗好きにしたら天布はぐちゃぐちゃのままだ。でこれにはすごく大きな意味があるというふうに言われています。でこれを知るためにはユダヤのこの文化、ユダヤの当時のですね、習慣を知る必要があるんですが、当時お家の主人が食事をするときにはしもべがその主人の食卓をこう整えます。そして一枚のハンカチーフ、ナプキンをですね、用意するわけです。食事の時に主人が使えるように。で主人が食事をしながらこのナプキンを使ってこう口とかを拭いたり、ヒゲについた食べ物をですね、拭いたりします。でしもべたちはその主人が食べているのを横でずっと求人を見てるんです。飲み物が必要だったら飲み物を渡してすぐまた戻って、ずっとしもべは立って見ています。主人が食事を終えてもうお腹いっぱいになって食事が終わった、その時に主人はごちそうさま、ごちそうさまでしたとは言わず、あるサインをするんです。それは用意されたこのナプキンをくしゃくしゃっといってテーブルの上にポンって投げるんです。そして椅子を立って去っていく。でそれをしもべたちが見たら、あ、食事が終わったと分かって、すぐに食事をこのお皿とかを片付ける。しかし主人が食事中にナプキンをきれいに畳んでおいて、また立ってどっかに行った時には意味があるんです。それはまだ食事は終わってないという意味です。つまりまた帰ってくるという意味なんです。でイエス・キリストのこの墓にはイエス様のメッセージが込まれています。私の働きはまだ終わってない、また帰ってくるよ。これが大きなメッセージなんです。帰ってきた時に、昨日お話ししました眠りについた人たちが生き返る、起こすよ、帰ってきた時に起こすよ。さてよくですね、こういう質問があるんです。例えば私が89歳もボロボロで足もほとんど歩けなくなって亡くなった、復活の時にまたこのボロボロでこの体で復活するんですか。どうなんでしょうか。でこのような実話があります。皆さんこれ何かわかるでしょうか。エレベーターです。エレベーター乗ったことある人います。いますよね。はい、いますね。さてアフリカからですね、2人の男性がアメリカに遊びに来たそうです。でアメリカに遊びに来て初めてこの箱、なんかドアが箱を見たそうです。エレベーター、なんだあれは、もう興味津々、なんだあれは。すると2人のもう本当に、もう腰の曲がったもう90歳もう100歳近いですね、年を埋めた女性が2人でですね、このエレベーターに入っていたそうです。あっつって、でアフリカから来た男性は、あ、どこに入っていくんだ、あんなとこに入っていって、何もないぞあの子は。2人の女性が入っていって、パシャーンってエレベーターが閉まりました。アフリカから来た男性2人は、何なんだあれは、変なとこ入っていったぞ。すると3分後またドアがカシャーンって開いた。まだ開いた。そこからなんと若々しい美しい女性が2人出てきたんです。これはもうたまたまなんです。たまたま入った、年を埋めた女性が入って、3分後たまたま次に若い女性が2人出てきた。それを見たアフリカ科学者たちは、なんだこのスペシャルなボックスは、今すぐ私の国に帰って妻をここに連れてこなきゃいけないと言ったそうなんですね。これびっくりするほど偶然です。あの箱に入れば変えられる。さてキリストが来て私たちを、眠っている人たちを起こした時にどのような体になるんでしょうか。聖書から見ますね。最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちです。ラッパが鳴ると死者は復活して朽ちないものとされ、 私たちは変えられます。でここで朽ちないものに変えられる。朽ちないというのは簡単に言うと、もう腐らない、もう古くならない、そして語源では純粋なという意味があります。もう全く違う体に作り変えられる。この体というのは創世記でアナとエヴァが作られたようなこの完全な体になるんです。誰一人としてもうちょっと足長くしてほしいなというようなこと、もうちょっと目を伏せ、神様伏せないんです。完全な体、決して衰えることのない体に変えられる。これがラッパが鳴るときです。ラッパの音で目覚めるんです。皆さんの目覚まし時計を使って起きる方いますか？いると思います。で、目覚まし時計どのような音で起きるかというのは、まあ、今の時代いろいろな音があるので、携帯電話にしよう、選ぶことができます。これにしよう、朝だったらこれがいいかな。私はですね、広島三育学院高校といいまして、この三育の系列の高校に出ました。でそこの高校では全寮制で生活しているんですが、毎朝6時に起床なんですが、私の時代、そして私の先輩、そして後輩まで何十年にわたってもですね、ある声でそこにいる寮生たちは起きてたんです。その声というのは、もう名物な先生がいたんですが、山木先生という先生がいたんですが、もう本当に大きな声なんですね。その先生が、広島三育学院高校というのは山の中にあるんですが、起床と言って山の上で、山中に響く声ですね、言うんです。起床、元気に起きよう、起床。それが男子寮だけではなく女子寮にも聞こえるそうです。でその声で、ああ山木先生の声だと言って、3年間、もうその先生の声を聞くたびに、ああ起床、先生まだ叫んでますか。おそらく平先生も覚えていると思います。あの声で私たちは起きた。決してですね、ああまたもうやめてくれではなく、元気で起きようよ、一日が始まります。この声は男子寮だけじゃなくてキャンパスにいる教職員の住宅まで聞こえる、それぐらい大きな音。しかし今ここで聞いても広島からの声は聞こえません。起床、大学生では聞こえないな。しかしこのラッパが鳴るときには全世界の人たちが聞くんです。どのようなラッパの音か分かりません。パーッ、その音で全ての人が目覚める。もう一つ、すなわち合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主ご自身が天から下ってこられます。ラッパの号令とともにイエス・キリストが天から帰ってくる。するとキリストに結ばれて死んだ人たちがまず最初に復活し、それから私たち生き残っている者が空中で主と出会うために彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ですから今述べた言葉によって励まし合いなさい。もうこれは聖書に書いてある信じられないような言葉です。ちょっと待って、ラッパが鳴るとまず眠った人たちが生き返って、そしてその人たちと私たちを出会って空中で一緒に、彼らと一緒に手に挙げられていく、そして空中でキリストと出会う、それからいつまでも永遠に生きる。嘘でしょ。このことを聖書では再臨と言います。英語ではセカンドカミング、再臨、再び来る。セカンドというのはファースト、セカンド、2回目に来るよ。え、じゃあファースト、いつファースト来たんですか。これが私たちがいつもクリスマスでお祝いしている、あの降誕、イエス・キリストがお生まれになった、1回目に来て、そして十字架にかかって私たちのために亡くなった、そして次は迎えに来るよ。これがセカンドカミングなんです。で、このことを教会が語るときに、特に日本において躊躇する場合があります。天からラッパの音が聞こえてわってくる、こんなファンタジーを信じてるんですか。今でも覚えてます。系列あるこの三育小学校でですね、見学者がいつでも来るんですが、ある時ある先生が、小学校5年生の先生でした、見学者が突然入ってきたそうです。で、その時その5年生のクラスは聖書のクラスで再臨の話をしてたそうです。見学者、全くキリスト教の背景のない人が入ってきた時に、その先生がですね、その時天から雲に乗ってイエス・キリストだと言ってですね、この再臨の光景をですね、子供たちに話していた。その時に初めて聖書を聞くような保護者と小学校5年生がこう入って、こう 聖書の話を見学しに来た。その時にその担任の先生はこう思ったそうです。しまった、初めてこの見学者にとってはあまりにも濃い話かもしれない、ここでちょっと引かれちゃうかもしれないな。祈ったそうです。どうかこの見学者が入ってくださいますように。その先生言ってました。入ってくれた。時に私たちをしまったって自分で思うんです。このことは伝えなきゃよかった。これはもしかしたらその人たちにとっては少し引いてしまうかもしれない。しかし聖書はこれが大きな希望だから伝えなさい、知っていただくために伝えなさい。サイリン、本当にイエス・キリストは帰ってくるんですか？どこにそのこと書いてるんですか？イエス様が十字架にかかって復活した後に40日間お弟子さんたちとですね、共にこの地上で過ごしました。そして40日過ごした後また天に帰っていったんです。その時の言葉が聖書に書いてあります。使徒言行6というところです。こう話し終えるとイエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。弟子たちが見ている時にイエス・キリストがふわーって上げられていったんです。弟子たちはそれを見てたんです。うわうわうわ、上がっていく上がっていくと言ってさーっと言って見えなくなってしまった。で弟子たちがずっと上を見て、ああいなくなっちゃったイエス様と見ていたら、二人の白い衣を着た人が立ち、天使が立ち、こう言うんです。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになる。また帰ってくるよ。あなた方が今天に上がってくるのを見たように、同じように天から今度イエス・キリストはもう一回帰ってくる。でそれを弟子たちは聞いて、そうなんだ、また帰ってくるんだ、だったら帰ってくるまで私たちはイエス様のことを伝えよう。これを再臨信仰と言います。この信仰を持って弟子たちは伝道していたんです。イエス様にもう一回会いたいから、もう一回彼が帰ってくる。皆様は毎日で、毎朝来てくださっている方、入り口の受付を通って来てくださると思います。私たちのこの教会はセブンスデイアドベンティストチャーチと言います。第7日目安息日を大切にし、そしてアドベンチストというのは待ち望むものという意味があります。アドベンチスト、キリストを待ち望むもので、このメッセージがこの教会の中心的メッセージなんです。私たちはキリストを待っている。本当に待っているんですか？本当に来るんですか？なぜそんなに信用しているんですか？神様を、聖書を。ある女の子とお父さんが海に行きました。そして岸から小さな島が見えたんです。おお、あの島綺麗だな。女の子が言いました。お父さん、そこまで泳いで行こうよ。行くか。女の子は水泳が得意だったので行けるだろうと思って、お父さんと女の子はよし行こうと言って島に向かって泳ぎ出しました。結構遠いんですね。 近そうに見えて遠い。女の子とお父さんが頑張って泳いでるんですが、潮の流れがどんどんどんどん速くなってきます。でお父さんは男の人なので体力があるのでこれはいける。しかし女の子はまだ小学生、これはちょっと娘には無理だ。でももうここまで来てしまった、引き返す体力も多分娘にはない。お父さんがこう持って行って泳ぐのもちょっと無理だ、どうしようか。お父さんはこう言ったんです。娘に、いいか、このまま多分島に着くのは無理だ、体力的に無理だ、潮の流れが速すぎる、もう流されている。え、じゃあどうすんの？ここで待っといてって言うんです。え、どうやって？ポカーンって上向いて浮かんときなさい。お父さんが帰って救助隊を呼んでまた戻ってくる。だからここでポカーンって浮いて待っときなさい。でも流されるじゃん、大丈夫、お父さんが探しに来るから、ポカーンって浮いてなさい。わかった。もう疲れていた女の子は上を向きます。浮きますよね、海の中で。お父さんが急いで戻っていって、そして救助隊に、すいません、娘が流されている、一緒に行ってください。すぐボートが出てですね、娘さんを探しに来ました。しかしやっぱり潮の流れが速い、読めないので1時間経っても女の子は見つからない。あの晴れていたので隊員は大丈夫だ、急げ急げ、2時間3時間、どんどんどんどん不安になってきます。このままだったら本当にちょっと危ないぞ。しかしお父さんだけ必死に探して、そしてついに 3時間を超えた時にポカーンって浮いている女の子を発見したんです。救助隊がついてその女の子を大丈夫かと言って引き上げました。皆さんだったらどういう3時間一人でポカーン。救助隊は女の子が泣きじゃくってるんじゃないか、恐怖で震えてるんじゃないか、女の子をこのボートに引き上げた時に救助隊はすごく驚いたそうです。もう本当にですね、平安で普通にありがとうと言って何も怖がってないんです。でそれを不思議に思った救助隊は、怖くなかったか、大丈夫だった、女の子はこう言いました。怖くない、だって父さんが言ったんだもん、絶対に助けに来るよ、父さんを私は信頼している、全然怖くない、父さんがやっておきなって言ってただ私は浮かんでいただけ。父さんを信頼しているかどうか、ではそのイエス様が帰ってくるっていつ起こるんですか、そのことはいつ起こるんですか、これ絶対に私たち知りたいところだと思う。いつ起こるんですか、そんなこと言ったらいつ起こるの。実は弟子たちもいつ起こるんですかと2000年前イエス様に聞いてるんです。いつ起こるんですか、そのところを今日ですね学んでいきたいと思います。イエスがオリーブ山で座っておられると弟子たちがやってきて密かに言った、おっしゃってください、そのことはいつ起こるのですか、またあなたが来られて世の終わる時にはどんな印があるのですか。で聖書はですね、イエス・キリストが何月何日何曜日に来るとは言ってないんです。ただ私が来る前にこのような印がこの世界で起こるよ、その印が見た時には準備しなさいよと言うんです。じゃあどんな印か、イエスはお答えになった、人に惑わされないように気をつけなさい、私の名を名乗る者が大勢現れ私がメシアだと言って多くの人を惑わすだろう。で世界を見ますとたくさんの宗教があります。そして教祖様と言われている人たちがいます。で多くの人たちはその人たちその教祖を拝むんです。あなたは本当に神様から選ばれたものだ、そしてこの教祖様が言うことを全部聞くんです。約70年前ですね、ジム・ジョーンズという方がいました。でこの方は牧師でしたが、後にこの聖書をですね否定し始めるんです。この聖書は本当じゃない、そして新たな教えをたくさんの人々に教えます。そしてこのジム・ジョーンズということ方を慕って、このジム・ジョーンズを信じている人たちが何百人いたわけです。そしてジム・ジョーンズはある日、このたくさんの自分に従ってきている人たちにこう言うんです。今からある飲み物を渡す、これを飲んでくれ、これを飲んだら私たちは違う惑星に行って新たな命を得て生きることができるんだ。私が今日そのように飲み物を皆さんに提供したらどうしますか。信じてください、新たな惑星に行きましょう、最高です、決して死なない、どうぞ。飲んでくれる方はおそらくいないと思います。何言ってんですか。しかしこのジム・ジョーンズのこの言葉に従ったのは約900人、括弧で300人って書いてあります。この300人、この900人のうちの約300人は未成年だった。彼を信じたんです。新たな惑星、こんな世の中じゃなくて新たな惑星に行って新しい人生が欲しいと言って全員飲んで、そして集団で全員が亡くなってしまった。彼に従ったんです。惑わされてしまった。何が本当の言葉か分からなくなってしまったんです。何が神様の言葉か、息子がですね、長男が2歳ぐらいになった時に、1歳2歳前ですね、徐々にこう何か言葉を発するようになります。わーわーわーわーわー、あ、なんか喋るようになってきたな、わーわーわーわーわー。である時自宅に帰った時に息子がまたわーわーわーわーわーって言ってるんです。おー、喋ってる喋ってる、なんか何か言ってるねと言いながら、私は何言ってるか分かんないなまだというふうにですねしていたところ、妻がこう言ったんです。嘘でしょ、嘘でしょ、何の嘘、今彼が言った言葉分からなかったの、分からないよ、だってわーわーわーわーってこれ赤ちゃんのなんか適当に言ってる言葉じゃん、信じられないって言って、私全部分かったよって言うんです。今のが全部分かったんですか、なぜ私が分からなくてお母さんである妻が分かったんでしょうか。 なぜでしょうか。それは妻がずっと一緒にいるからなんです。ずっと一緒にいるから何を言っているか、どういう言葉を発しているか、どういう意味なのかが分かるんです。私も一緒に暮らしていましたが、いる時間が違う、そういうことによって何が言っているか分からない、何が本当か分からない。同じなんです。聖書も私の言葉にたくさん親しんでいれば何が本当か分かる。しかし年に一回教会に来る、そして聖書を聞く、何が本当か分からなくなってきてしまう。多くの方が惑わされてしまう。だから私と一緒にいてね、イエス・キリストは言います。多くの人が惑わされる。偽キリスト、偽預言者とか、私が神の子です、こういうことが世界に起こります。イエス・キリストは言います。他に戦争の騒ぎや戦争の噂を聞くだろうが、慌てないように気をつけなさい。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉や地震が起こる。しかしこれらはすべて生みの苦しみの始まりである。世界を見渡せば飢饉、地震、戦争、いろんな病気、これは私たち日本においてはなかなか見ることができないんですが、世界は今でもこのような状態です。これが現実なんです。戦争によるし、統計によると約2億人、20世紀の戦争において約2億人が命を失っている。上によるし、上ですよ、毎日世界で1万人以上、おそらく持っていると言われています、お腹が空いたと言って亡くなっていっています。銃によるし、これは米国、アメリカの統計です。アメリカでは年間約1300人が銃によって亡くなっている。病気じゃないんです。事故じゃないんです。銃なんです。今アメリカでは大きな問題になっています。特に小学校、中学校、高校にいきなり不審者が入ってきて銃を乱射する。で、皆さん、アメリカの保護者たちは今日銃で息子娘が殺されるかもしれないと言って送り出している人がいるんです。ここには何人かの再育成小学校の保護者がいます。そういう気持ちで送り出すことありますか。今日も拳銃来たら隠れるんだよ。絶対ないと思うんです。しかしアメリカでは現に起こっていて、子供たちの中でもトラウマが起こっていて、学校に通えない子供たち。ある小学校では教室の中にもシェルターがあるんです。教室の中にですよ。教室の中の後ろに不審者が来た時に教室の全児童が入れるような小さなお部屋があって、防弾です。そこに子どもたちが入る、そのような訓練をしているんです。もう世界が混乱してきている、おかしくなってくるよ。キリストは言います。しかしこれらはすべて生みの苦しみの始まりである。赤ちゃんを産んだことのある方はわかると思います。赤ちゃんがもうすぐ出てくるときに、私たちの人間の体、女性の体にはサインが来るんです。そのサインを陣痛、男性は決して経験することができないんですが、陣痛というのはよくテレビとかで見ると、その痛みが収まります。30分後、あ、来た。で、この陣痛の痛さと感覚がどうなれば子供が生まれてくるサインですか。陣痛の間隔がまず短くなるというふうに言われています。30分、20分、15分、10分、5分、また来た、もうすぐだ、サインなんです。そしてその痛さもどんどんどんどん痛くなってくるんです。本当に痛い。で、世界の地震マグニチュード 6から8、見てみます。これ1900年からの統計なんですが、1900年から2000年頃になるとこの地震の数が一気に上がってくるんです。昔でしたら大きな地震というのは世界に1年に1回ぐらいだったんですが、今最近どうですか皆さん。大きな地震はいろいろなところで起こっているので、昔ほど人間は驚かなくなってきているんです。あ、またかと、またか。しかし神様が作ったこの地球がサインを送っているんです。近くなってるよ、間隔が近いよ、しかも大きいよ、私が帰ってくる。この地球、この自然が叫び出しているんです。もうこの自然は持たない。不法がはびこるので多くの人の愛が冷える。 しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そして御国のこの福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる。それから終わりが来る。これがキリストが弟子たちに語った印です。今この世界、この時代、私たちは多くのこの印を見ることができると思います。でここで私たちはこういうことができるんです。これはたまたまだ、たまたまこじつけてると思う方と、もしかしたら本当に天地を創造した神様がいて、キリストがいて、そして帰ってくるのかもしれない。このようなことが起こり始めたら、身を起こして頭を上げなさい。あなた方の解放の時が近いからだ。このようなことが今世界で起こっています。その時イエス・キリストは身を起こして頭を上げろ、あなた方の解放の時が近いよ。どうするでしょうか。私たちは身を上げますでしょうか。頭を上げますでしょうか。それとも、私には関係ないはずだと言って下を向き続けるでしょうか。今日は天気があまり良くありません。雨雲です。で今日おそらく布団を干してきたという方はですね、少ないと思います。先ほども一番最初に少し紹介させていただきましたが、私は全寮制の学校でした。男子寮は高校3年生あるんですが、3階建ての寮です。男子寮はですね、1年生、2年生、3年生、1年生は1階に全員住むんです。2年生は2階に、そして3年生は3階に住んでいました。つまり学年ごとで部屋が割られていました。しかし女子寮は1年生から3年生までみんな一緒にですね、どこの階に住むか分からないんです。先輩と後輩が一緒に住むわけです。忘れもしません、高校1年生の時に授業中です。授業をしていました。すると雲の気配がですね、ちょっと怪しくなってきたんです。朝晴れていたのにちょっと雨雲が出てきた。ああ出てきたな。するとポツッと雨が一滴落ちた。でその瞬間、授業中ですよ、1年生の高校の同級生の女子たちがブワーって走っていなくなったんです。教室から、えっ、男子はびっくりです。先生もびっくり、えっ、どこに行ったんでしょうか。授業中ですよ、ポツッと雨が降った瞬間、一人の女の子が出ていった瞬間、数名の他の女の子たちがうわーって一気に、先生ちょっとっていうほとんど言わずにですね、うわーって出ていったんです。うわーすげー、何雨降ったら出てっていろいろあったっけ。ないよね、ないですよ。どこに行ったかというと、干してある洗濯物もしくは布団を取り込みに走ったんです。1年生が先輩の方で、先生に怒られるのでどうでもいい、私は先輩の方でした、ブワーッと言って、その雲が出てきた瞬間に出て行ったんです。もう先生もここがもう容認です。あ、行ってきなさい、もう上昇しらずにも行くんですが、男子でよかった、一回は同級生しかいないので全員行くんです。そしてこう見てると、こう女子はこう丘を上がっていくんですが、女子たちがですね、一生懸命、決して歩いてる人なんて誰もいません、全力疾走で部屋に行って洗濯物を取り込みに行く。先輩の分まで動いたんです、行動したんです。ここで動かない1年生がいたとすると、その人はもしくは洗濯を干していない、もしくは先輩別に怖くないし濡れたっていいし、そういう子たちだけですよね。動いたんです。このようなことが起こり始めたら動いてほしい。キリストは世界でこのようなことが見え始めたら気づいてほしい、動いてほしい。このようなことが起こり始めたら身を起こして頭を上げなさい。あなた方の解放の時が近いからだ。解放されるぞ、近いぞ。では身を起こして頭を上げるってどういうことですか。一番願います。男の子がイエス・キリストを見てます。あなたは誰ですか。私を知ってほしい。私は君のために今から命を捨てる。君が受け取ってほしい。頭を上げるとき、それはキリストを知ってほしいときなんです。本当に私に関係あるんですか。日本においてもこのクリスチャンというのは意味があるんですか。西洋の宗教じゃないの。アジアにも関係あるんですか。あります。 あなたのため、そしてあなたを迎えに私は来る。聖書の一番最後は黙示録というところなんですが、そこにこのような言葉が4回出てくるんです。私はすぐに来る、私はすぐに来る。でこの言葉を読むとですね、多くの人はすぐに来るって言っても、もう2000年経ってるじゃないの、全然すぐじゃないじゃない。でこの時ある神学者がこう言いました。この私はすぐに来るという言葉、これはイエス・キリストはもしかしたら亡くなって今眠っている人たちに対するメッセージなのかもしれない。昨日は死は眠りであるというふうに話しました。死は眠りです。眠っている人にとっては次の瞬間が再臨なんです。2000年前に亡くなった聖書のお弟子さんたちは今2000年眠っていますが、決してああ2000年眠っている、もう長いなという感覚ではないんです。次の瞬間がキリストに会う瞬間なんです。なのでもう眠った次の瞬間ラッパが聞こえるんです。私はすぐに来る。おそらく弟子たちは本当にすぐに来た、イエス・キリストを信じて亡くなった人たちも本当にすぐに来た、これが福音でもあり恵みなんです。死を恐れないでほしい、私はすぐに来る。眠ってすぐ起こすからね。このことを聖書はどうか心に留めてほしいと言います。さて最後にこの一つの聖句をご紹介いたします。ことの起こる前に今言っておく。ことが起こった時、私はあるということをあなた方が信じるようになるためである。ことの起こる前に言うこと、それを予言と言います。明日どこどこで何が起こる、予言です。で聖書も実は明確にイエス様が生まれる何百年も前に今の時代のことを予言しているんです。そして再臨のことまで書いてあるんです。でですね、こういう伝道講演会、聖書のお話を聞くときに、ある人は、あ、なんかイエス様っていいこと言っているけど、どうも信じられない。そういう人っていうのは必ずいるんです。しかし、この予言の話っていうのはもう歴史そのものを語っているので、この事実を見せられたときに初めて、天の神様が本当にいると信じる人もいます。その人たちのための予言でもあります。明日、じゃあ本当にそれが、イエス様が生まれる前から言われてたんですか。そのことをですね、学びます。で、これはよく子供たちが大好きなですね、ある大きな大きな少しかっこいい銅像のお話なんですが、ぜひ明日来ていただきたいというふうに思います。明日のタイトルは、Are you ready? あなたは準備できてますか? Are you ready? 準備できてる?このテーマで明日予言についてですね、お話したいと思いますので、ぜひお越しくださればというふうに思います。それでは今から数分の間、緑色のですね、フィードバックカードにご記入ください。質問、疑問、そしてこれはどうなんですか?質問がありましたらぜひ書いてください。そしてぜひお名前も書いていただければというふうに思います。それでは今から数分の間、フィードバックカードを書く時間とさせていただきます。それではお祈りいたします。天の神様、あなたは2000年前に一人子イエス様を私たちに与えてくださり、イエス様は十字架にかかって死んでくださいました。そして復活し天に帰り、もう一度帰ってくるという約束を聖書に残してくださいました神様。そしてイエス・キリストが帰ってくる前にこのような印が起こるよ、そこまで愛する私たちに教えてくださっています。地球が叫んでいます。神様、どうか私たちの心にあなたが触れてください。あなたが私たちを愛してくださっていること、そして迎えに来て一緒に共に住みたいということを私たちの心で感じることができますように、ここに集ってくださったお一人お一人、あなたが導いてくださいました。集ってくださったお一人お一人、そしてご家族をあなたが祝福してください。すべてあなたに感謝し、愛するイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。